説教回復への招き、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日と来週はですね、エレミア書を一緒に見ていきたいと思います。まあ、大体月ごとに見てますけれども、もうすぐ夏休みに入るので、まあ、そしたらまた、少しルカの方がね、いろんな人分かりいいかなと思いますので、そっちに戻りますけれども、今週来週はエレミア書を一緒に見たいと思います。で、今日もまた、その続きのところを読んでいくわけですけれども、エレミア書のまあ一つの特徴は、順番に並んでるわけじゃないということをお話してきたと思います。別にこの歴史の、ね、起きた順に並べられているわけじゃないので、話が時間として行ったり来たり若干しますということを言っていると思います。で、今日から読んでいくところは、まあ、しばらくですね、国が滅んだ後、バビロンという大きい国に捕らえられていってしまう捕囚の時期ですね。その時期に語られている神様のメッセージなんだなって、まあ、そういうふうに理解して読んでもらうと見やすいと思います。で、基本的には、今まで、見てきた通り、ずっとですね、ユダヤの人たちが神様のことを聞かなかったですよね。全然言うことを聞いてこなくて、で、滅びちゃうよ、滅びちゃうよ、立ち返らないと危ないんだよ、危ないんだよってずっと言われてるんだけど、もう全然無視してきた。で、結局滅んじゃった。まあ、それが、起きた出来事ですよね。で、そのことについても語るし、また同時に、でもね、回復の時が来るんだよ、救いの時が来るんだよ、これももう一つ大事なメッセージで、まあ、今日のところ以降、今日のところもそうですけれども、そのことが語られている、まあ、そういう内容になっています。で、今日も私たちはこれを読んでいくわけですけれども、じゃあこのユダヤの人々にね、語られているところ、私たちはどうやって聞くのかということですね。やっぱりこの旧約聖書の預言書とかを読んでいくときに大切なのは、まあ、その時に語られているメッセージであるっていうことと、まあ、同時にそれがイエス様の時代にどういう意味があったのかな、また今の私たちにとってはどんな神様の語りかけなのかな、そういうふうに一緒にね、こう合わせて見ていくっていうことが大事だと思いますね。まあ、ですから、なんか昔のどこかの国の話って思うんじゃなくて、そのことを通して語りかけていることをご一緒に受け取っていけたらいいなと思います。はい、前置きは長くなりましたが、じゃあ一緒に読んでいきましょう。まず最初に1節から3節をご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。エレミア書30章の1節から3節、開いている方で結構ですので、ご一緒に声を出して読んでみましょう。ではいきます。せーの。主からエレミアに臨んだ言葉。イスラエルの神主はこう言われる。私があなたに語った言葉を一つ残らず巻物に書き記しなさい。見よ、私の民イスラエルとユダの繁栄を回復する日が来ると、主は言われる。主は言われる。私は彼らを先祖に与えた国土に連れ戻し、これを所有させる。はい、こういうふうに言っています。まあ、最初に注目したい第一のテーマは、回復する日が来るということですね。回復の約束が今日も京都で語られているということなんです。エレミア書は、さっきも言いましたけれども、何度もですね、エレミアを通しても、また他のね、預言者たちも通してなんですけれども、神様がずっと警告してきたけど聞かなくて国が滅びた、そういう背景で何あるわけですよね。ずっと今立ち返らないとまずいんだって、本当に危ないんだって、神様のもとに悔い改めて元になさいって、そう言われてるけど全然無視してきちゃって、まあ、言ってみれば当然の結果をね、この時迎えていたって、そういうふうに言えるわけです。でもですね、私たちが知ってる通り、神様は憐れみ深いんですよね。本当に愛の方、私たちを愛している方なので、いつも回復の約束、約束、救いの約束ですね、これを語りかけてくださるわけですよ。今日のところもそれが入り混じって語られているわけですね。回復する日が来る、これが最初に語られていることです。で、実際当時のこのエレミアの時代のもうちょっと後で、歴史的に何が起こるかというと、確かにですね、捕囚された後でユダヤの人たちは一旦その国に戻ってくることができるんですよね。帰還が許されるということが起こります。で、そうすると、じゃあこの回復する日っていうのは、そのユダヤの土地にね、戻っていける日のことなのかなって、そういうふうに思います。で、まあ、そうするとですね、ちょっとそれだけだとピンとこないなっていう面もあるんですね。 なんでかっていうと、今読んでもらった3節のところもうちょっと見てみると、イスラエルとユダの繁栄を回復する日が来るって書いてあるわけです。繁栄が回復するっていうとちょっと言い過ぎな感じがするんですね。この後国には戻っていけるんですけど、前みたいにはちょっとねならないですよ。もうかつての繁栄は取り戻せないっていうのが、実際のねその後の出来事なんですよね。で、なんだったら3節のその続きのところ、主は言われる、私は彼らを先祖に与えた国土に連れ戻し、これを所有させる言ってますけれども、これ、ね、所有させるとまでは回復しないんですよね。この後もユダヤの人たちは基本的に、何回か独立運動があるんですけれども、大体は大きい国の支配下に置かれていくんです。イエス様の時代もそうでしたね。ローマ帝国っていうところに収められている。だから前みたいな感じでは回復はしないんですよ。あんまり言うといろんな立場の人がいるからあれでしょうけど、今だってそうですよね。今だって完全な形にはもう前のようには戻らないって、それ私たちみんな感じていることなわけですよね。もちろん、聖書を読んでいると終わりの時にはこのユダヤの人々も、もう一度神様との関係回復していく、このこと大事な、メッセージとして語られています。でも今私たちはそれを見てるわけじゃないから、これ一体どういうふうに受け止めたらいいのかなって、ちょっと悩むわけです。でもですね、そのどういうことなのかなっていうところに神様の今の私たちへのメッセージがあるわけですよね。で、じゃあ私たちにとって、約束の土地って一体何なんだろうかっていうことをもう一度考えてみたいと思います。で、今日はですね、このエレミア書とそれからそれに関係する新約聖書のところを行ったり来たりしながらメッセージを受け取っていきたいと思うんですね。なので約束の土地、私たち一体どういうふうに受け取ったらいいんだろうか、そのことはまずヨハネの福音書を開いて見てみたいと思います。今開いているところ何か挟んでおいてください。何回も行き来しますので、エレミアにも何か挟んでおいてもらって、ではですね、ヨハネによる福音書の14章の1節から3節っていうところを見てみたいと思います。新約聖書の4つ目のタイトルのヨハネによる福音書を見てみましょう。ちなみに皆さんの手元の新共同訳の日本語のやつだと196ページ、新約聖書の方の196ページになります。ヨハネによる福音書14章の1節から3節というところ、ご一緒に開いてくださったら読んでみたいと思います。はい、じゃあみんなで一緒に14章、ヨハネ14章1から3を読んでみましょう。いきます。せーの。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。はい、こう言っています。イエス様がこうして約束してくれていることは何かっていうと、私はあなた方のために、あなたのために天に家を用意しに行くからね、あなたのために天の国の場所をね用意しに行くからね、そしてあなたたちを迎えるからね、こういうふうに約束してくださってるんですよね。ですから今の私たちにとって約束の土地って一体どこでしょうか。それ究極的には天の御国にあるってことですね。皆さんの国籍も、皆さんのいる場所も、本当のホームもちゃんと天にあるよって、私たちはそのことを時を超えて約束されているわけです。この中で特に心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいってイエス様は力強く言ってますね。で、この神様の回復の約束っていうのは、究極的に言えば神様との関係の回復なんですよね。単なる繁栄とか、この世界でどんなにいいことがあるかっていうこと以上に、神様との関係が回復していく、そこにポイントがあるわけです。ですからもう一回エレミア書に戻ってくるとですね、この時にユダヤの人たちに語りかけられたと同じように、神様は私たちに、私を信じなさいって、そういうふうに呼びかけておられるし、 いいかい、あなたには約束の土地があるからねって、そういうふうに約束してくださってるんだ、まあ、このことをまず最初に覚えたいと思います。私たちはみんな神様の子供として本来作られているけど、でもその関係性を失ってしまって今まで歩んできている。でもイエス様は呼びかけているよ、あなた私の子供だよ、戻ってきて私と共に住みなさいって、まあ、これが私たちへの呼びかけなんだな、そのことを確認したいと思います。本当に基本的なね、私たちの信仰の土台にあることですけれども、皆さんは天の御国の約束を受け取っているんです。そのことをもう一度覚えて感謝を持って受け取っていきたいと思います。はい、じゃあ戻りましょう。エレミア書の30章戻ってきて、次は4から9を読みたいと思います。4節から9節をご一緒に読んでみましょう。エレミア30章戻ってきまして、4節から9節次は読んでみたいと思います。いきます、せーの。次の言葉はイスラエルとユダについて主が語られたものである。主はこう言われる。戦慄の声を我々は聞いた。恐怖のみ、平和はない。尋ねてみよ、男が子を産むことは決してない。どうして私は見るのか。男が皆子を産む女のように腰に手を当てているの。誰の顔も土色に変わっている。災いだ、その日は大いなる日、このような日は他にはない。ヤコブの苦しみの時だ。しかしヤコブはここから救い出される。その日にはこうなると万軍の主は言われる。お前の首から首輝きを砕き、縄目を解く。再び敵がヤコブを奴隷にすることはない。彼らは神である主と私が立てる王ダビデとに仕えるようになる。はい、ありがとうございます。今読んだところでは、まず滅びのね、怖い出来事が書いてありますね。平和はない、おお怖い、まあ、恐ろしい出来事がねやってくるということです。しかし同時に何度も言ってますが、その先に回復の約束があるということですよね。8節9節のところでは、お前の 首から首輝きを砕く、縄目を解く、もう奴隷にされることはないんだって、そういうふうに言っています。そして奴隷にはならない、代わりに私が立てる王ダビデに、そして神様に仕えることになるんだって、こういうふうに言っています。奴隷じゃなくなって本当のね、素晴らしい神様と王様に仕えるものになるんだよって、こういうふうに約束されているわけです。でまずこのエレミア書の時代はどうだったかなって考えてみますと、この後にですね、確かにペルシャっていう国が大きくなって、でバビロンっていう国を倒すんですよね。クロス王っていう人がやってきて、まあ、その時にユダヤの人たちは解放されて、もう一回国に戻ってくるということが起こります。まあ、だから敵の敵がね現れて敵をやっつけてくれたから、わーい戻ってこれたっていうのがこの後歴史上起こる出来事なんです。でもさっきもちょっと言ったんですけれども、戻ってこれたからって言ってね、それで万々歳だったかっていうと必ずしもそうじゃないんですよね。ずっとですね、大きい国に何かこう影響され続け、支配され続けるっていうのがこの後のユダヤの国の人々の、起こる出来事なんです。ってことはですよ、もう今日の箇所のところで、もう首輝きを砕かれてフリー、完全に自由だっていう感じかっていうと、まあ、そこまで言い切れないみたいな気持ち悪いところが残るんですね。さらには神である主と私が立てる王ダビデとに仕えるようになるって言ってますけれども、そこまでかっこいい感じにはなんないんですよ、残念ながらね。で例えばイエス様の時代はヘロデ王っていう人出てきますけれども、全然このダビデ王の時代には比べるべくもないですね。その時もローマ帝国に支配されてますから、地方の一領主ぐらいの立場です、ヘロデ王だって、まあ、だから全然こんな感じのね、華々しい雰囲気にはならないんですよ。じゃあこれ一体何なのかなって、首輝きが砕かれてもう奴隷じゃなくなって新しい王様が来て新しい日々があなたたち始まるんだよって、どういうことなんだろうかってなりますね。もちろんもう答えは分かってるわけですよね、私たちはね。これはイエス様のことなんだなって今の私たちははっきりと受け止めることができるわけですね。例えばイエス様はですね、マタイの福音書とかルカの福音書の系図を見てみると、確かにダビデの子として、 ダビデの系図の中に生まれてくる。だからこれイエス様のことだなと思うし、まあ、一番はですね、私が思うのは十字架の出来事ですよね。十字架にかかった時にイエス様って罪状書きとしてこの十字架の上のところにあるものが掲げられるんですよ。で、なんて書いてあったかっていうと、ユダヤ人の王って書いてあったんですよね。で、これはですね、皮肉なでも神様の計画をすごく感じる出来事ですね。だってイエス様はそもそも罪があったから十字架にかかったんじゃない、悪いこともしてないどころか本当に素晴らしいことだけして、もちろん神様本人でもあるから罪そのものがあるわけがない。でも妬んでる人たちが、こいつが目障りだと思う人たちが十字架につけちゃったわけですよね。でもその時に罪は見つけられなかったわけです。だから最終的にあーっていう感じでとにかく無理やり力ずくで押し切って死刑にしちゃったってことですよね。で、だから最終的に罪状書き何だったかというユダヤ人の王と言ってるってわけわかんないことになっちゃったわけです。でもこれがよく表してますよね。イエス様が新しい王になっちゃったっていうことがある。でも私たちはユダヤ人の王だけじゃないっていうことを知ってるわけですよね。イエス様は十字架で何をなさったかって、そして今日の箇所でも子供のメッセージでもやってましたね。あの仲の悪かったサマリアの人たちも、あるいはエチオピアってちょっと遠い国の全然関係のない人たちも、そして2000年時を超えて距離もものすごく超えてこうしてこの場所でも、今まで神様のこと聞いてなかった人たちも、イエス様のこと知らなかった人たちも、みんなの王になったって、イエス様が私たちの王なんだって、そう宣言してくださった。これが十字架の出来事だということですよね。ちょっとこのことも新約聖書を開いて見てみたいと思います。今度はですね、また挟んでおいてくださいね。エレミアのところにはまた戻ってきますので、新約のローマの信徒への手紙の6章っていうところを見ます。今度は日本語新改訳だと281ページです。新約聖書の方の281ページ、ローマの信徒への手紙6章の6から11というところ、さっきも書いたんですけど6から8というところを読みたいと思います。ローマ6章の6節から8節をご一緒に見てみたいと思います。日本語の新共同訳聖書だと281ページになります。後ろの281、はい、じゃあ開いてくださった方で結構です。一緒に読んでみましょう。6章の6から8、せーの。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。はい、こう言っています。ここでは、私たちがイエス様を信じてバプテスマを受けた時、もう一度罪の奴隷である自分で死んでいるんだって、だからもうあなたは奴隷じゃないんだよって、そういうふうに語っているわけですね。洗礼式、うちの教会では基本的に適齢のやり方でやってますけれども、もともとのバプテスマってこう浸るって意味ですから、川とか海とか湖とかでバシャーンってやるわけですよね。頭までズブーンって浸かる、それどういう意図ですかって、一度今までの自分に死んで、そして蘇ってくる、今度は新しいイエス様と一緒に生きる、イエス様が王様の自分が始まるって、罪が王様じゃなくてあなたの、イエス様が王様の自分が始まる、それがバプテスマの意図だということですよね。意図の一つだということですよね。私たちはもう罪の奴隷じゃないんだよ、何者もイエス様以外の何者も私たちを支配することはできないんだよ、あなたはもう自由の民だし、イエス様が、神様だけがあなたの主人なんだって、そのことを宣言されているわけですよね。もう一回私たちこのことを覚えたいと思います。今日もイエス様が、私があなたの主だよ、私に従ってあなたは生きるんだよ、そう呼びかけておられるんだということをもう一度覚えたいと思います。はい、じゃあ最後行きましょう。やっとエレミアの方戻ってきて最後の箇所を見たいと思います。今日先ほど司会の塩原さんからも ここまでで合ってますよねって確認していただきましたけど、ちょっと変なところで今日切れてるんですよね。12節まで読みました、残るですね、10節から12節まで読みたいと思います、わざわざ12節までにしてあるんですね。でちょっと全部読むと長すぎちゃうので切ってあるんですけど、ちょっと12までは読みたいなと思ったので12まで入ってます。じゃあエレミア30章の10節から12節、残るところ一緒に読みましょう。いきます、せーの。私のしもべヤコブよ、恐れるなと主は言われる。イスラエルよ、おののくな。見よ、私はお前を遠い地から、お前の子孫を捕囚の地から救い出す。ヤコブは帰ってきて安らかに住む。彼らを脅かす者はいない。私がお前と共にいて救うと主は言われる。お前が散らされていた国々を私は滅ぼし尽くす。しかしお前を滅ぼし尽くすことはない。私はお前を正しく懲らしめる。罰せずに置くことは決してない。主はこう言われる。お前の切り傷は癒えず、打ち傷は痛む。はい、こういうふうに言っています。最後に語られているところは、今日ね切り分けた箇所で最後に語られているのは救いのメッセージなんですよ。10節でも、私はお前を救い出す、お前の子孫を捕囚の地から救い出すって言ってるし、11節でも私がお前と共にいて救うと主は言われる、はっきり救うんだよって言ってるんですね。でも一方で面白いんですよね。ちょっと不思議な感じのことが今読んだ箇所には書いてあって、例えば11節の後半のところでは、言ったそばから私は滅ぼし尽くすって言ってるし、しかしお前を滅ぼし尽くすことはない、私はお前を正しく懲らしめるって言ってる、罰せずに置くことは決してないって言ってるんですよね。なんか救うって言ってくれてるけど罰するって言ってるし、なんかどういうことなんだろうかって、相反するようなことを言ってるように聞こえる、逆に見えるようなことを言ってるようで、ちょっと矛盾してるみたいに感じちゃうっていうことですね。罰するし救うし、罰するし救うし、どっちなんだというふうに思っちゃう。でも、そこに秘密があるわけですよね。そこにイエス様のメッセージがあるわけですよね。救いのことと罪を罰するということは矛盾しない、むしろここにイエス様の愛が満ち溢れているんだということ、このことを最後に覚えたいんですね。エレミアの時代も、背き続けた結果にこの滅びとね、捕囚がありました、読んでもらった12節のところで、もう切り傷は癒えないよ、打ち傷は痛むよって言ってます。大変なことが起きて苦しむんですよね。でそれは確かに彼らがずっと背き続けた結果だったって、そのことを聖書は語っています。まず一つ大事なことは、神様はですね、正しい方なんですよ。だから、悪いことについて、罪の問題についてほっとくことはしないですね。まあいいんじゃないっては言わないということですね。まあ問題あるけど目つぶろうかということもないです。なんでかっていうと、正しい方で公正な方だからです。私たちはそうあっても欲しいって思ってるんですよね。だってやっぱり私たちの周りの人たちがすごく悪くてひどいことしてるなって、これってちゃんと咎められるべきじゃないのって言ったら咎められるべきですよね。咎めてよって思っちゃう。神様ちゃんとやってよ、こんな悪いの許されてたらおかしいでしょって思っちゃう。それ神様が正しい方で、私たちも神様に似せて作られているから同じように感じるんですよ。間違ってるの許せないって、おかしい、ちゃんと裁いてほしい、もっとちゃんとしてっていうふうに思う。ただですね、一方で私たちもう一個ね、私たちの中に矛盾を抱えているわけですよね。自分も正しくないところがあるっていうことがあるわけですよ。だからあんなの変でしょって、ちゃんと罰するべきじゃないって思いながら、自分の中にも正しくないところがある、矛盾が起きちゃうわけですよね。その私たちのどうしようもないことにイエス様はどうしたかっていうと、十字架にかかられたわけですよね。だからこの正しくないところは私が追いましょうですよね。イエス様はご自分が身代わりになって、罰せずには置かれないことをご自分で罰したっていうことですよね。だこのお前の切り傷は癒えず、打ち傷は痛むっていうのが心に迫りますね。エレミアの時代は彼ら自身がそれを味わうことになってしまったけれども、この 切り傷は癒えず打ち傷は痛むって、誰がその苦しみを受けるかって言ったら、もう私たちこの時はイエス様が受けられているということですよね。だから私たちは痛むことがないのだ、それは癒えるのだ、癒されるのだということですね。イエス様は十字架で私たちの身代わりになった、それは愛のゆえだということ、そのことをもう一度覚えたいと思います。今日聖餐式がありますね。ちょうどさっき第一礼拝の聖餐式のところで聖餐をして、私もそれに預かりながら感じたことがあったのはですね、ブドウ酒が甘いなってことなんですよね。うちの教会の、もう子供じゃないけど子供たちの中でも、あれを私も飲みたいと言って、洗礼を受けた子たちが何人かいますけれども、羨ましいって、食べたり飲んだりしてるやつを私もって言って、それが動機だったりするってのもあったりしてね、そうだなと思います。で、それでいいと思うんです。私たちはね、甘いブドウ酒を味わって、同時にイエス様がねこんなにもスイートなんだなって思うわけですよね。一方でイエス様が受けた十字架でのね、ブドウ酒ってどうだったかというと、水ブドウ酒だったわけですよね。で、私大学で話している時も、もう結構頻度高くですね、その話をすることになるのでしてるんですけど、水ブドウ酒って何であるかというと、着付けですよね。酢なんてもう突きつけられたらひどいことになるわけですよ。はーってなっちゃうんですよね。あれ苦しめるためにあるわけですよね。なんでかというと、十字架につけられたら苦しすぎてすぐ意識失っちゃうからですよ。意識失っちゃうと、そのまま呼吸できなくなってすぐ死んじゃうからですよね。だから何度も起こして何度も苦しくさせるために、あれを突きつけるわけですよね。イエス様が受け取った葡萄酒はね、酸っぱい葡萄酒って言えないようなやつです。でもその代わり私たちはね、甘い命を受け取っているってことですよね。ちょっとやるせないような、そんな、それほど大きいイエス様の愛と許しなんだっていうことを、もう一度私たちは覚えたいと思うんです。最後にまた新約聖書の方を開きましょう。ヨハネによる福音書の3章の16節17節をご一緒に見たいと思います。ヨハネによる福音書の3章の16節17節をご一緒に見てみましょう。167ページですね。日本語の新共同訳聖書、皆さんの手元にある日本語の新共同訳だと167、新約の167ページ、後ろの方の167ページになります。ヨハネによる福音書の3章の16節、有名なとこですね。同時に17節も一緒に読みましょう。16、17をご一緒に読みたいと思います。はい、では読んでみましょう。ヨハネ3章16、17、せーの。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。はい、こういうふうに言っています。イエス様は一体何ですか？神様はイエス様をお与えになったほどに、世を愛された、私たちへの愛の印だということですね。世というのは、ヨハネの福音書の一章のところを見てみると、イエス様は信じない人たちのことですね。私たちが信じたからイエス様は十字架にかかったんじゃないんですよね。信じてなかった時にイエス様は十字架にかかられた。私たちのことを愛してやまないからですよね。決して滅びることがないように、この罰を受けることがないように、そのようにイエス様は送られてきた。イエス・キリストを信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。永遠に私と生きなさい、それが神様の思い、愛ですよね。神様が御子イエス様を使わされたのは、私たちを、信じていない私たちを裁くためじゃなくて、私たちが信じて命を得るためである。このことをもう一度私たちは覚えたいと思います。シンプルなメッセージですね。私たちを愛しているイエス様を信じて歩んでいきましょう。このことを覚えたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に促されたこと、思ったことを祈っていきたいと思います。どうぞ、語られたことでもそうでないところでも結構ですので、自由に神様の前に進み出て祈る時間を持っていただきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。 祈ります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆をあがめます。あなたが私たちを本当にこよなく愛して、その命を与えるほどに愛してくださっていること、改めて覚えて感謝いたします。どうぞ私たち許され愛されているものとして、その愛を十分に受けて、存分に受けて歩んでいくものとならせてください。またどうぞ今日も新たに思いを新たにして、あなたと関係を回復し、あなたと共に歩み出すことができますように導いてください。今日から始まる1週間の旅路、またこれからの人生の旅路をあなたと歩むことができますように、神様、お一人お一人の祈りにもあなたが祝福を持って応えてください。感謝します。皆さんの祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。